ご神君一つ。神の教えも誠の道も知らぬ人の哀れさ。大学の門をくぐり、裏門から出た人が、大学に行った、門をくぐった、と言った笑い話である。信心もただ教会の門をくぐった、という人がある。信心の血にも肉にもなっていない。信心の素通りである。教えも守らず、誠の道も行せずでは、おかげは受けても人間の幸福にはつながらぬ。これでは哀れとも悲しいとも言いようがない。楽がしたいからの信心ではやはり哀れにつける。楽はさせてくださるのでなければ、本当の幸福につながらぬ。本当の幸福。人間の幸福というものはどういうものでしょうかね。私どもがいろいろなことを願い事をする、心に願う、神様に願うわけですけれども、その願い事が叶う、そこに幸せを感じる、私どもの思い通りにことが運ぶ、やはり幸せを感じることでしょうね。それこそ、野球選手で言えば野球の試合に勝つ、あるいはホームランを打つ、ピッチャーならピッチャーが、完投投手となるというのでしょうか。完全試合とかいうのがありますね。ああいうことをすると幸せを感じるものでしょうね。オリンピックの選手が金メダルを取る、幸せの瞬間ではないでしょうかね。やはり私どもの願い事が叶う、そこに幸せを幸福を感じるものですが、それは主に私ども私的な願い、私利私欲、我情我欲の願いが、わがままな願いが叶うところに感じる幸せですね。その自分自身が良かれさえすればよいということにも、裏を返せばつながっているようにも思いますね。特にオリンピックでの金メダル、自分さえ自分が一番になればよいというわけですから、人を押しのけてでも一番になる、みんながその一番を目指すわけですから、その一番にならなかった負けた人はさぞかし悔しいことであろうし、みんなそれこそ一番の金メダルを目指して4年間といいましょうかね、頑張ってきたわけですから、それでも取れなかった、悔しいことでしょうね。銀メダルでよかったという人もいるかもしれませんが、その賞にも入らなかった、予選で負けてしまったといったような人たちはやっぱり悲しいことでしょうね。残念無念ということでしょう。ただ一番になった、金メダルを取った、それで嬉しい、それで幸せだ、そしてまたみんなも祝福をしてくれる。ところがその裏に泣いている人たちが、悔しがっている人たちがたくさんいるということですね。自分さえ良ければよい、自分さえ金メダルを取りさえすればよいという世界のようにも思えますね。私はよく思うのですが、何ですか、侍、今はいわゆる日本ではそのお侍さんのドラマがあったりいたしますね。そこで、切られ役というのがおられますね。その主人公がいて、その周りにたくさん悪者がいるわけですけれども、その悪者が主人公によってバッタバッタと切られる。確かに 主人公の目からすれば、主人公びいきの人からすれば、まあスカッとするということでしょうかね。そのまあ願いが叶うということでしょうけれども、私はよく思うのですが、その切られた相手の方はどうなったのだろうか。その切られた人のいわゆる悪人、いわゆる悪人ですね、その切られた人にもやはり家族がいるのではなかろうか。もちろん兄弟もいれば、お父さんお母さんもいたり、どうかしたらお嫁さんであったり子供さんもいる。お父さんがそのたとえ悪いことをして、いや悪人かもしれない、たとえその主人公が善かもしれない、その主人公によって切られた、まあお父さんが片輪になった、足を切られた、腕を切られた、命をなくした、そのそういういわゆるそういう人たちの、まあその他大勢というのでしょうか、その人たちはどうなったのだろうか。まあテレビドラマや映画などではその方たちのことは全然無視されますね。ただヒーローが勝ったと、ヒーローのことだけしか話題に上りませんが、そのヒーローによってやっつけられた人たちであったり、その家族であったりという人たちはどれほど泣いているかわからないということをよく思うことがあるのですけれども、何と言いましょうかね、私どもが幸せになる、それは自分一人が自分だけの願いが叶ったことによって幸せになるということではいけないように思いますね。やっぱりたくさんの人が、それこそ悪人がいたら悪人も心を改めることができて、その悪人のやっつけられた家族の人たちも幸せになるような、そういうみんなが幸せになるような世界が実現するしてほしいものですね。そのためにはどうあったらよいのか。そのためには私中心、人間ある人間中心であるという世界ではそういうことにはなりませんね。例えば金メダルを取った、なるほど金メダルを取った人は幸せだろう、しかし金メダルを取り損のうた人たち、そこに負けた人たちはどうだろうか。そういう負けた人たちでも幸せになれる道はないものだろうか、ということなのですね。もし私どもが人様の幸せを本当に願っているのならば、今まさに相手と決勝戦で対戦をする、そして私が勝ったら、まあ幸せの絶頂感を味わうことができる。さあこれがもし、まあ自分さえ良ければ良いということであれば勝ちに行くでしょうね。しかしこれが人様の幸せを願うということであるならば、それこそ価値を譲るというような心が起こってくるのではないでしょうかね。私が負けた方が、相手の方が、相手の方、またはそこにいるたくさんの人たちが幸せになる。それなら私が負けた方がいいのではないか。と思う人がいてもよいのではなかろうかと思うのですね。私どもただ自分が自分の願いが叶えさえすればよい、自分が幸せになりさえすればよいと いうことではない世界が信心の世界ではなかろうかと思いますね。まあそれから言うと信心の世界というものにはそういう争いの起きない世界、競争のない世界、競争があったとしても負けることに喜びを感じるような世界、そういう心が育ってこなければならない、そういう心が育つような世界であるかもしれませんね。それはただ自分が良かればよい、自分が幸せでありさえすればよいという世界ではない世界ですね。まあ大概の私どもは自分が良かれさえすればそれでよいということの方が多いように思いますね。これは神様と私どもとの関わり合いにおいてもそうだと思いますね。私どもの願い事をただ神様に聞いてもらう、そして叶えてもらう、そしてそこに幸せを感じるという世界があります。確かにそうですね。私どもの願いを神様に聞いていただく、実はそこからもう一歩先に進むというのでしょうかね。これが相手のことが嫌いであったりするならば相手に勝とうといたします。勝ってスカッとした気持ちがいいということになります。しかしこれが相手が好きになる、対戦相手の人が好きになるとなったら、今度はどうでしょうかね。自分が勝つことがはばかられるようになる、相手に勝たせたいと思うような心も湧いてくるのではないでしょうかね。してみるとやっぱり好きになるということは大切ですね。特に神様を好きになるということは大切なことだと思いますね。そして神様を好きになる、だからこそまた神様から嫌われたくないとも思うようになる。そして神様が好きになる、そしてだからこそ神様の願いが成就することを願えれる私どもに心が育ってくるというのでしょうかね。嫌いな人の願いが成就することなどは願いたくありませんからね。やっぱり好きな人の願い事が成就することを私どもはやはり願いたい。ですから神様を好きになり、その神様が願われること、それが成就することを願う、また神様の好きな人の願いが叶うこと、それを私も喜ばしいと思う、そういう間柄になりますね。やはり友達が嬉しがっていると、こちらも嬉しいものです。友達が落ち込んでいると、こちらも何か気が落ち込むものです。同じように、神様が元気になられると、私どもも元気になる。神様が神様の願いが成就することによって、これで元気になられるぞと思うと、やはり私どもも元気がいただく。その神様をどうしたら好きになることができるのか、そしてまた神様の願いが成就することを私どもも、その神様の願いが成就することが私の願いだと思える、願えるようにまでになるにはどうすればよいのか。ただ私の私利私欲の願いが成就することを願うという世界から、私の私利私欲の願いなどはどうでもよいのだ、それよりか神様の願いが成就することの方が先決だと思えるほどしに、私の子供の心が育ってくる。 いわばただ私事私欲我情我欲に固まっていた私どもが、ただ自分のことだけではない、人様の助かりを願えるようになる、神様の願いが成就することを私がの願いが成就すること以上に願えれるようになる、そこに喜びを感じる、またそこに幸せを感じれるようになる、そういう私どもそういう私に育っていくということではないでしょうかね。ただ自分の願い事が叶って、特にわがままな願い事が叶って金メダルを取って喜ばしい、ありがたい、幸せだという、そういう幸せの感じ方では、人間人類全体としての真の平和ということにはならないでしょうね。いつまでたってもどこかに争うことがある、勝った負けたということですね。そこからもう一歩進んで、負けることによる助かり、負けることによる喜びをも感じれるようになる、これは心が育たなければできることではありませんね。神様を好きになる、神様が願われることが叶う、そのことを私の喜びとなすというような間柄というのでしょうかね。心が育つ、そこに至るためには、まずは神様をそれこそ身近なものとして感じるようになる。お道でもよく言われることに、神と共に生きると言われたり、天地人、天と地祖という何と言いましょうかね、神人ですか、神人共栄とか、神様と共に生きるというようなことを言われたりいたしますけれども、神と共に生きるだけではない、その神様と私どもとの間柄がどれほど近しい間柄であるのか、まあ人と共に生きるでも、その隣近所の人たちと一緒に生きるという生き方もありましょうし、それこそ親子の間柄で生きるという生き方もあります、夫婦という間柄で生きるということもあります、兄弟同士であるということでもある、また他人他人しながら生きていくということもあります。神と共に生きるというのも、他人他人しながらよそよそしく生きていくということもあれば、それこそ夫婦の間側であるような、阿吽の呼吸で相手のことが分かるような、そしてその相手のこと、相手の願いが叶うことをこちらの喜びともさすというような間柄でも生まれましょうね。そういう私どもと神様との間柄が、それこそ切っても切れない仲になる、いよいよ密なるものになる、そして神様のお心を感じ、神様の願いが成就すること、神様のお役に立つこと、そこに喜びを感じる、まあオリンピックで言えば負ける喜びというようなことにもつながってくるのではないでしょうかね。勝つ喜びではない、負ける喜び、負けて相手が幸せになる、そこに喜びを感じる、神様が喜ばれること、そのことに私どもの喜びが湧いてくる、そういう喜び幸せを感じることができるような私どもに心が育っていかなければならないということなのですね。ためにはどうあったらよいのか、それは、まあ、一つ一つ神様のご親切に触れながら、はあ、これも神様のおかげだな、はあ、神様のおかげで今日の私があるな、こういうことも、これも神様のおかげであったな、と神様のおかげをより広く、より深く、より密に感じれるような私どもに育っていかねばなりませんね。そのためには、やはり教えをいただき、 教えを守り行じることによって神様の働きをそこに身近に感じていく、そういう体験の積み重ねによって初めていただけてくる信心の世界だと思いますね。とても神様の願いが成就することを私の願いとする、願いとできる、神様が喜ばれることを私の喜びとする、幸せとするというような心が育つことを願っての信心の姿勢でありたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。